横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の佐藤です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、石坂洋次郎文学記念館について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は三内小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは三内小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは三内小学校平塚由里先生です。それではどうぞ。
自己紹介をお願いします。
平塚由里です。横手市の十文字町出身です。趣味は好きなアーティストさんのライブに行くことなんですけれども、最近はなかなか足を運べていなくて残念です。特技は高校から大学まで少しボーディングをやっていたので、それが特技です。専門は養護教諭で保健室の先生をしています。
はい、まずはじめに趣味はライブに行くこと。どんなアーティストの方が好きなんでしょうか？
アイドルが好きなので、最近だとビッシュとかっていうアイドルのライブに行きました。
先生も本当に若くてアイドルらしいですよね。そして特技はボーリングなんですね。どういったところが好きなんですか？
ボーリングはうまく決まるとスパンとピンが弾けてストライクを取れることがすごく好きです。
ストレス発散にもなりますよね。そして普段は保健室で先生をやられているということなんですけれども、どういったお仕事なんですか？
普段は保健室に来る子どもたちが怪我をしたりだとか、具合が悪い時に応急手当を行っています。その他には健康診断を準備したりだとか実施したり、他にも給食の担当もしているので、給食の手続きとかも行っています。
子どもたちが普段安全に生活するために支えているんですね。でも先生になって今年で何年目なんですか？
1年目です。
1年目、フレッシュな先生ですね。普段子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
何かあった時にこの先生なら話せるかなと思えるような先生であるために、関係づくりを大切にしています。学級担任の先生とは違って、なかなか 普段の生活の中で話すような先生ではないかもしれないんですけれども、朝や帰りに玄関で挨拶をしたりだとか、廊下で子どもたちに声かけをしたりとかすることで、何かあった時に話してみようと思えるような関係性を作れるように心がけています。
何でも話したいと思える先生ということで、すごいですね。素晴らしいと思います。では学校行事で毎年楽しみにしていることは何ですか？
今年の学習発表会はとても楽しかったです。子どもたちが一生懸命発表している姿を見て、思わずうるっと来ちゃいました。
子どもたちどんな発表をしたんですか？
例えばゴンギツネを秋田弁で披露したりだとか、6年生は自分の将来の夢を自分でスライドショーを作って発表したり、各学年すごく個性あふれる発表でとても面白かったです。
学習発表会でスライドショーってなかなか見ないですよね。すごいですね。6年生の皆さん自分たちでやられたということで、これは面白いですね。では学校給食で好きなものを教えてください。
はい、青菜ご飯が好きです。
青菜ご飯、健康そうですけれども、またこれはなんで好きなんですか？
青菜ご飯めったに出ることがないので、出た時に、あ、青菜ご飯だと思ってすごく好きなのと、ちょっとしょっぱい感じの味付けが好みです。
若いのにしょっぱい味が好きなんですねなんか私と似ています。では最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
毎日を楽しく過ごすためには、心と体の健康がとっても大切です。よく食べて、よく寝て、よく活動して、楽しい毎日を過ごしてください。
今回ご出演いただきましたのは、三内小学校平塚ゆり先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。今回は横手市幸町にあります石坂洋次郎文学記念館についてお送りします。お話は石坂洋次郎文学記念館解説員の塩田千春さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに石坂洋次郎文学記念館についてご紹介ください。
石坂洋次郎は青森県弘前市の出身ですが、横手で13年間教師をしながら小説を書き続け、小説家としての地位を確かなものにしました。そのことから石坂洋次郎は横手に大変ゆかりの深い人物となっています。その作品は青い山脈、若い人、日の当たる坂道などに代表されるように、数多くの人々に親しまれ、100万人の作家と呼ばれました。また作品の多くが映像化もされました。石坂洋次郎文学記念館は、横手ゆかりの作家である石坂洋次郎の文学的業績を称えるとともに、その業績を次の世代へ伝え、文化の振興に役立てることを願って、1988年、昭和63年2月13日にオープンしました。展示内容は、洋次郎が亡くなった後、ご遺族から寄贈された遺品約500点を中心に、生前の蔵書、映画化された作品のポスターやスチール写真、教え子の方やお付き合いのあった方々から寄せられた貴重な資料などを展示しています。
名前にもある石坂洋次郎さんは、こんなにも横手にゆかりのある方なんですね。続いて現在開催中の企画展について教えてください。
現在記念館では、装丁挿絵展、石坂文学を彩った芸術家たちと題した企画展を開催しています。装丁というのは、本の外箱、表紙、カバーなど本の外側全体のデザインを指します。洋次郎の作品は長年にわたってさまざまな出版社から刊行され、多くの芸術家たちが装丁や挿絵を手がけてきました。 作品の内容に基づいて制作された装丁や挿絵は、作品の世界を広げただけでなく、石坂文学に触れるきっかけにもなったと思います。企画展では芸術家たちが表現した石坂文学の世界をそれぞれ作品ごとに紹介しています。
こちら現在開催されているわけですけれども、この特別展を開くにあたっての経緯をお聞かせください。
今ご紹介させていただきましたが、陽次郎の作品は長年にわたってさまざまな出版社から刊行されています。そのため同じ作品でも時代や出版社の違いなどにより装丁、つまり本のデザインや挿絵が違うものが数多く存在します。例えば横手での教師生活に取材した作品である若い人やいずこへなどは、当館が所蔵しているものでも4種類から5種類の装丁があります。そして陽次郎の作品の装丁や挿絵を手掛けた芸術家は100名を超えます。芸術家が変わると表現も変わり、同じ作品でも見た時の印象が全く違うものになります。その違いと石坂文学の雰囲気を楽しんでいただきたいと考え、今回の企画展を開催しました。
では内容を詳しく教えてください。
企画展では戦後の代表的な作品青い山脈や横手と関わりのある作品若い人、いずこへ、山と川のある町、その他日の当たる坂道、あいつと私など、同じ作品でも装丁や挿絵の違う書籍を作品ごとにまとめて紹介しています。また装丁や挿絵の他に映画化された作品のポスターも展示していますので、映画ファンの方にも楽しんでいただけると思います。開催期間は12月26日日曜日まで。11月中の休館日はありませんが、12月からは毎週月曜日が休館日になります。開館時間は午前9時から午後4時半までとなっています。
装丁や挿絵の他には映画化されたポスターまで展示されているんですね。こちらファンにはたまりませんね。またこれを見てファンになる方も多そうですよね。それでは見どころを教えてください。
今回の企画展では書籍だけでも約100点の資料を展示しています。当館でも装丁の違う書籍を今回のような規模で一堂に展示する機会はあまりありません。まずはさまざまな表紙やデザインの違いなどを目で見て気軽に楽しんでいただければと思います。中には表紙の絵が画家の肉筆で描かれ、限定10部しか制作されなかった書籍や、表紙が小銀刺しと呼ばれる伝統的な刺し子、刺繍の一種でできている書籍なども展示しています。また今回当館では初めて公開いたします、青い山脈の新聞連載当時の挿絵の原画も展示しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
限定のものもあるということで、もしかしたら身近で見れるのはここだけかもしれませんね。では今後開催を予定している企画展はありますか？
年明けの1月中旬から3月下旬にかけてミニ企画展、衣装展の開催を予定しています。ミニ企画展では陽次郎がどのような装いをしていたのかを衣服と写真資料を中心に紹介します。衣服はご遺族から横手市に寄贈されたもので、モーニングやスーツなど今回が初公開のものもあります。
1月中旬から3月下旬にかけてということですけれども、こちらも楽しみですね。こういった素晴らしい場所が横手にありますので、皆さんぜひお越しください。横手 BOE チャンネル、 今回は横手市幸町にあります石坂洋次郎文学記念館についてお送りしました。お話は石坂洋次郎文学記念館解説員の塩田千春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第7期の講座振り替え日は11月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。